一人社長の声ログ。この配信では株式会社ジャパソンを一人で運営している私から日々の気づきだったりを適当に配信していきます。今日のテーマは年内に歯医者の定期検診に行くべしです。年内に歯医者の定期検診に行くべしです。てか定期じゃないな、歯医者の検診ですね、に行くべきしです。で、なんですかね、定期的に行ってるわけじゃないのに定期検診って言いますよね。その、なんもない検診のこと、何なんですかね。です。で、恐るべきことに、驚愕の事実として、あと1ヶ月ちょっとで今年が終わります。で、まあ、やり残してること、やらなきゃいけないこと等々あるかもしれませんが、その中で1個おすすめの行動が、歯科検診です。4文字で済みましたね、歯医者の定期検診って言いますけど、歯科検診です。で、歯科検診に年内に行きましょう。です。で、私は4ヶ月に1回、歯科検診受けていて、で、歯の状態見てもらったり、あと歯石の除去だったりをしてもらってます。で、通ってるところがめちゃくちゃ丁寧なところで、検診で1時間くらいかけてやってくれます。で、私、もともとは、そんなに気にしなかった。まあ、年に一回健康診断でチェックはしてもらうけども、別にそれ以外は何もしない。なんかそこで問題見つからない限り何もしないって感じだったんですけど、そこに通い始めて、こっちに引っ越してその歯医者に通い始めてから、めっちゃ変わりました。具体的には、歯間ブラシ使うようになって、で、かつ、4ヶ月に一回行くようになって、4ヶ月に1回行くようになったのは独立してからですけど、で、そこから何が変わったかというと、朝起きた時の歯の口の中の感じが明らかにめっちゃ変わりましたっていうのと、あと、なんだ、リンゴ食べても歯茎から血出なくなったですかね。で、なんか、歯肉炎なのかな、あれは。血が出るかどうかもチェックしてくれるじゃないですか、検診すると。で、それで私、一本も血が出ない。で、これは、30代男性で、一本も血が出ないって、上位、3% とからしいんですよ。3% ぐらいしかいない。他の人はみんな血が出ると。血の話苦手な人はしませんね。なんで、それぐらい私の歯の状態は健康になっています。で、これ話揃えてますね。本当に言いたかったのは、緊急じゃないけど、大事なことを、年内にやりましょう。で、その代表例として一個私からお勧めしたいのが、歯科検診です。で、歯の検診って、緊急性低いですよね。別に、いつ行ってもいい。虫歯が、問題が起きてるわけじゃないから、緊急性めっちゃ低いんです。でも、重要です。歯がどう重要なのかって話は長くなっちゃうので置いといて、歯は重要ですよね。入れ歯にしたくないじゃないですか。入れ歯にしたくなかったら、定期的に検診に行くべきです。自分の歯で生きてたいじゃないですか、死ぬまで。です。で、その緊急じゃないけど重要なことの代表例として挙げれるのが、歯の検診です。で、予約していくまでに、しかも重要なのが、もうサクッとできる。他にもいろいろあると思うんですけど、日々の食事の見直しとか、あと部屋をきれいにするとか、緊急性は低いんだけど重要なことではいっぱいあると思うんですけど、でも、今言ったような、食事の見直しとか、部屋をきれいにするとかって、結構大変なんですよね。なんかもう根本的なところから変えていかなきゃいけない。です。で、ところが、歯科検診に行くっていうのは、一発でできます。もう予約して、パッと行くだけで終わる。もちろんその後定期的に行ってほしいんですけど、で、その定期的に行くっていうのも実は簡単で、先に行ってしまうと、その日、まあ、予約して年内に行くじゃないか。その時に、4ヶ月後の、予約まで取っちゃうことです。終わった後に。で、それを繰り返す。絶対にその時に取ることです。後でネットで予約すればいいやとかだと忘れるし、どんどん伸びていきます。で、これは実体験であって、もう私も偉そうなこと言ってますが、実は私も2月ぶりなんですよね。検診行くの。で、なんでこうなっちゃったかというと、4月から8月に、まあ、要は、前回2月行った時に予約しなかったからです。4月から7月の間、新入社員研修のプログラミング研修の講師があって、で、いつも平日に 予約してたんだけど、ちょっと忙しくなりそうだから、一旦、保留にしちゃおうと思って、せめて、9月とか、8月、9月ら辺に終わったタイミングの平日に予約しておけばよかったんですけど、まあでもどっかで、どっか土日で行けるだろう。でも、ちょっと土日もなんか、準備とかで忙しくなりそうだから、一旦保留にしとこうと思って、置いといた結果がこのざまです。見事に、11月25、2月に、まあ、2月の時点で、4月から7月のどっかで予約取れるだろうって、保留しておいたら、11月25まで放置してしまいました。です。で、私は、なので、火曜日に、歯科検診に行きます。で、歯科検診っていうのはもう一度言いますが、緊急じゃないけど重要なことです。で、その歯科検診、もうパッと行ってすぐ終わるような歯科検診を確実に年内にやることで、他の緊急じゃないけど重要なことっていうのも、やれる第一歩になってる、なるはずです。ぜひ実践してみてください。ということで、以上、歯科検診に行くべしでした。では、コメント返しです。アイさん、直接会って話をすることって大切ですね。あ、昨日の直接会える人との交流を大切にしたいっていうのをコメント返しです。アイさん、直接会って話をすることって大切ですね。で、私はですね、コメントの読み上げが雑なことに気づいたので、丁寧に読みます。倍速 ?3 倍速とかで聞くと、私が話してる話は聞けるんだけど、コメントの読み上げの時聞き取りづらいっていうのに、自ら気づいたので、です。ちなみに私は自分のラジオは、基本的に、まあ、ほぼ聞き直してます。定期的に。です。で、今はほぼ LINE で繋がってますが、字数が多いと読みにくいとか、やりとりのテンポなどあって、細かなニュアンスまでうまく伝えられない時があります。そうっすね。あれこれ考えると、まあ、一回会った時に話そうってなることも多々あります。そう。文字でのやりとりってめっちゃ、まあ、手紙があったけど、歴史浅いんですよね。その、ちょっといつ頃かは具体的にはわかんないですけど、言葉でのやりとりってかなり前からある。なんなら、まあ、なんだ、面と向かって、まだ言葉ならざる言葉を発してた時、猫のニャーとかみたいな感じで言ってた時、原始人の時ですかね。ですら、あったじゃないですか、その、直接会って、話じゃないんだけど話をするみたいなって。手紙ってでも、最近なんですよね。まあ、300年以内かな、少なくとも。で、かたや、言葉ならざる言葉っていうのは、600万年以上歴史がある、きっと。手紙の歴史だけググるか。いつからなんですかね。まあ、江戸時代とかかな。鎌倉時代だ。1285年。結構前ですね。800年ぐらいあったな、歴史。まあ、とはいえ、原始人の頃は600万年。まあ、どのタイミングから人類って言えるか次第ですけど、600万年以上、面と向かってのやりとりっていうのは続けていて、で、でも、手紙とかテキストベースでのやりとりっていうのは、たかが800年くらいしか歴史ないと。なんで、そう、人間の脳はまだまだテキストベースのやりとりに対応できるようにはなってないんじゃないか。要は、LINE でのやりとりってその人と交流したってことに、っていう認識にならないんじゃないか、説です。で、戻します。それとやっぱりジャパソンさんが言っていたように、おはようの一言でも、笑顔のやりとりが、このやりとりに心がほっこりするという同じ空気の中でお互いの気持ちを共有することって大切なんだなと思います。そうですね。なんか、情報量違いますよね。おはようっていうテキストと、面と向かっておはようっていうのと、もう、めちゃめちゃ大量の情報が入ってくる。目の感じとか、表情とか、肌の色とか、あと、おはようのイントネーションとか、凄まじい情報量ですよね。よく考えると、面と向かって話すって。で、なんか、空気を読むとかも、めちゃくちゃ大量の情報、その他、雑多な情報ってのが空気なんですよね、多分。もう、その、なんだ、発せられた言葉以外の雑多な情報ってのが空気なんですよね。日本人はその空気を読むのが得意って言われてますけど。そう、面白いですよね。 で、たまたま昨日 NTT の触覚共有技術、フィールテックの記事を読みました。視覚と聴覚に触覚が加わることで、どんなに離れた場所でもお互いを理解できるというのは素晴らしい技術で、用途無限に広がると思います。お、そんなの出たんですね。触覚共有技術。触った感覚の共有。確かに用途いろいろありそうですね。触った感覚の共有か。なんか、スポーツとかで活かせそうですね、とりあえず。どんな感じだ？サッカーで言うと、ボール蹴るときのインパクトとか。まあ、それは、難しい。壊れちゃうかな。でも、トラップのとき、プロは、ボールタッチ、あ、まあ、そういう触覚共有の靴があったとして、プロがボールトラップするときは、この位置で、こういうボールの衝撃が受けるみたいなのを、その、触覚共有技術使って、ボール来た時のポーンって感じ？あ、ここで、ここにボールが当たるなみたいなのを共有できたら、面白そうっすね。まあでも、靴のサイズとか違うから、その辺が難しいのかな。で、足の形も違うから、あんま意味ないかもな。まあそう、用途はいろいろありそうっすね。ウェブライターとしては、触覚か、なんかありますかね。触った時の感じって、なんかレビュー記事とかで書いたことないな。私が表現難しいなと思ったのは、イヤホンのレビューをやった時で音質なんですよね。知るからって感じじゃないですか。まあ、なんか普通に聞けるなぐらい。さすがに飛行機とかで無料で配られてるやつと、市販で売られてる1万ぐらいするイヤホンの音質の違いはわかりますけど、1万のイヤホンと3万のイヤホンの音質の違いは正直、もうようわからん世界ですよね。まあ1万と3万の違いってノイズキャンセリングの性能だったりもするんですけど。そう、音は難しいなって思ったことあるけど、音質は難しいなと思ったことあるけど、触覚の表現で悩んだことってないかもしれない、ウェブライターとして。触覚。キーボードの押し心地とかが、で、使えるのかな。え、でもそんな技術使わない。触覚？そうですね。用途は無限にありそうだけど、意外と、なんか、ダイレクトで使う場面ってのが、あんまり出てこないかも。でもあれか、手繋いだりとかもできるってことか。離れていながらでも。そういうのですかね。だから、そうですね。まさにこの文脈で書いている通り、直接会うに近づけられるって感じですかね。触覚も共有できるようになると。ハグしたりとか。でもやっぱり最終的には人との関係性は実際に会って五感を使ってその人の熱量や空気感から感じ取りたいなと思ったし、それが大切なんじゃないかなと思ったところでした。まあそうですね。その、触覚、視覚、聴覚を技術の力で共有できたところで、やっぱり目の前にいる人との交流に勝るものはないというか、なんか別物として扱われる気がしますね、脳の中では。です。で、でも職場では面倒でつまらない会議なんかはズームで済ませられ、とても便利で快適な時代になりました。そうですね。しょうもない会議いっぱいありましたね。まあ、本質的にはしょうもない会議自体が問題なんですけど、そう、それでもしょうもない会議ってのはあるんですよね。で、そういうのはズームで、しかも、ズームで、ながら聞きがしやすくなりましたよね。作業とかしやすい。なんか、オンラインの講座とかたまに受けるんですけど、それも、あ、これ、ちょっとそんなに聞く価値ないなって思った時に、体質、まあ、あんまり少人数だと、さすがに空気読んで居続けるんですけど、大人数なら、もういいなと思って抜けやすいし、あと、まあ、少人数としても他の作業しやすい。これ受講生としては態度めっちゃ悪いですけどね。まあ、そうですね。どっちもどっちだけど、なんか、その、同じものを受け取るんだったら、絶対に対面の方がいい。いいなと思います。受け取ろうとするんだったら。面倒でつまらない限りってのは、受け取ろうとしてないやつですよね。で、私の言ったつまらない講義とかも受け取ろうとしてないやつ。で、受け取りたい、ものであれば、間違いなく、こう、直接の方が多くを学べる。ライゼパも直接でやりたいんですけどね。それには、集客という めっちゃ大きな壁がある。大きくはないか。ただ、そう。10人は欲しいんですよね。その期間を決めなきゃいけない。壁は時間か。期間と場所ですかね。めっちゃ制限が加わるんですよね。動画コンテンツと比べて。動画は時間と場所の縛りないんだけど、リアルタイムでやろうとすると、リアルタイムで現地でやろうとすると、時間と場所の縛りが加わる。だから、その時間に何人、その時間ってので難しくなるのが集客ですよね。例えば12月の28日から1月3日まで、冬季講習的に大ジャパンやりますみたいな時に、その期間に空いてる人を集めなきゃいけない。そうじゃなくて、オンライン講義であれば別に期間関係なく、私の講座を受けたいって人でいいんですけど、そうじゃなくて私の講座を受けたいかつ、12月28日から1月3日空いてる人を集めなきゃいけないから、集客のハードルがめっちゃ上がると。で、かつ、同時に受講してもらわなきゃいけないから、同時に集めなきゃいけないですよね。これも集客の壁上がるってやつですね。で、場所の縛りも、まあ、時間ほどじゃないけどある。同じ場所に集まってもらわなきゃいけないから。そう。で、その、同じ場所の縛りが加わると、これまた集客がまた難しくなるっていうですね。そう。難しいんですよ。現地で。やるには。でも、やれるように。なろうとしています。です。まあ、都内であればいいんですよね。究極は。そうすると地方の人があれなんですけど、まあ、来てもらえるぐらいのクオリティを作る。クオリティのものを作るですね。です。はい。話、それまくった気がしますが。以上。では、今日は私は、妻、息子、妻の姉ちゃんがディズニーに行く予定だったんですが、中止になりそうかどうか、際どいところなので、一人で、なんか映画でも見ようかなと思ったんですけど、中止になったなら、なんか別のことをしようと、保留中です。で、ユーデミーで、ユーデミー受けた人に案内してるウィジャパを、ティーチャブルっていう別のところで出せたんですけど、なんかどうもティーチャブルへの登録がハードルになってるっぽくて、そこはちょっと乗り越えてほしかったんですけど。でも、そう。要はティーチャブルに登録、わざわざ登録するだけの信用をまだ得られてない状態ってことなんですよね。で、そこで引っかかるのちょっともったいないというか、でも、気持ちはわかるというか、なんかよく知らん、ところに登録したくないだろうなって気持ちはわかるし、今そういう一手間のハードルが結構上がってるんですよね、昔と比べて。もう YouTube とかでポンポン月の動画見れる中で、わざわざ別のとこに登録して、アカウント作ってってやるのかってので、とかがあるので、ちょっとハードル下げようと思ってて、具体的にどうするのかというと、ウィジャパンをユーデミー上に置く、です。そうすると、ユーデミーからユーデミー、に移るだけなんで、そのハードルが消え去る。で、かつ、あ、ユーデミーのコンテンツなら大丈夫だなっていう信頼性の利用もできるし、ユーデミーに対してもいい顔できるというか、まあ、要はユーデミーがやりたいのって、ユーデミー内での循環なんですよね。YouTube と一緒ですよね、その辺は。まあ、ただ YouTube とユーデミーの大きな違いはビジネスモデルですね。YouTube は広告で儲けてます、主に。で、ユーデミーは広告じゃない。で、広告で儲けるとすると、どうしても依存させる必要がある。長くいてもらう必要がある。ユーデミーはそうじゃない。長くいてもらう必要はない。まあ、だから、それはそれで問題なんですけどね。買ってさえもらえれば、受けてもらう必要がないから。一方で YouTube は、買うとかないから、受けてもらわない。動画を見てもらわないと儲からないから。動画を見せる工夫が必要で。でもユーデミーは、買ってもらう工夫が必要だけど、動画を、見ようが見まいが収益には関係ないですよね。もちろん長い目で見たら関係あるんですけど、ちゃんと受けてもらえるような質の高い講座じゃないと、その後の講座は買ってもらえないから。そう、間接的には繋がってるんですけど、その辺の違いがある。で、そう、ユーデミっていうのは、ユーデミも結局は、てか、まあ、全てのプラットフォームが大抵そうなる運命というか、そのプラットフォーム内で循環させたい。ので、ちょっとそこに、合わせてやるかって言い方おかしいですけど。です。で、あれですね。あとは、 余談だらけになってますが、昨日までユーデミのブラックフライデーがありました。一週間、年内最大のセールですね。で、どうだったのかというと、去年よりは売れましたね。去年なんか、確か最高評価タグとか一通り外れてる状態だったんですよね。で、かつ、私も放置しちゃってたんで、全然売れなかったもん。こう毎月の売り上げと変わらないぐらいしか売れなかったんですよ。年内の最大セールだったのに。今年は、立て直しましたね、そこから。いつもの、毎月の3倍ぐらいは売れた？もうちょっといくかなとも思ってたけど。3倍もいってないか。いや、3倍ぐらいかな。ですね。で、かつ、手応えがあったのが、チャット GPT 系のコースですね。チャット GPT のための文章講座。ちょっとウェブライターから離れたコンテンツも、初めてですかね。2ヶ月前に初めて着手して。で、それは体力づくりですけどね。体力づくり。つまり、資金源になる、するための講座。要は、ユーデミー内で売るための講座ですね。その後ろ繋げようとしてない講座です。が、割と売れた。どれくらい売れたかっていうと、ウェブライター向け SEO 完全攻略ガイドと同じくらい売れた。それも、二つともですね。具体的には、チャット GPT の力で挫折知らず独学プログラミング学習ガイドってやつと、チャット GPT のための文章講座ってやつが、割と売れ筋商品である、ウェブライター向け SEO 完全攻略ガイドと同じくらい売れました。ので、こいつは確かな手応えになりました。で、あとは、まあ、受けてもらった人からのレビューがどうかと、ですかね。でも、こいつらはもう売れ筋に乗ったって言えるかな。なんか事故らない限りは売れ続ける。そして、あわよくば、ユーデミビジネスに登録していいクオリティだと思うし、内容も全然ユーデミビジネス向けだと思うんで、待ちっすね、そこは。です。そんな感じの今日この頃です。ってことで、今日も頑張っていきましょう。で、ぜひ、歯科検診。近くの歯医者、電話して予約するだけです。まずやるべきことは。ステップ1、予約する。ステップ2、実際に、歯科検診に行く。で、ステップ3、歯科検診が終わって、最後会計の時に、次回の予約を取ってしまう。です。この3つ実行できたなら、来年度、緊急じゃないけど重要なことを、ぐっと、すさまじく、やりやすくなるはずです。ということで、以上、今日も頑張っていきましょう。ジャパソンでした。